長く飲んでて、聞く人があれとかって思う。
街道の皆様、ネットの向こうの皆様、おはようございます。
おはようございます。
ただいまより、8月8日、主日礼拝を始めたいと思います。はじめに、前奏の時間を持ちたいと思います。どうか心を静め、平穏にこの時間をお迎えください。招きの言葉。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。有志の方々、よろしくお願いいたします。
Yes, Lord.
愛共に泣き、どんな壁も乗り越える、イエスが一緒にいるから。
Thank you.
それでは開会のお祈りをいたします。司会者が代表してお祈りいたしますので、どうぞ皆様心を合わせてお祈りください。天地すべてを創造された偉大なる神様、あなたの皆を賛美いたします。この困難な状況の中、私たちがいろいろなものに気を使い駆使して礼拝を守れていることを感謝いたします。街道での奉仕、そしてネットの向こうでの礼拝、すべてのものが等しくあなたに私たちのすべてを捧げてこの時間を持とうとしています。どうか最初から最後まであなたが共にいてくださり、そこに大いなる祝福をお与えください。またこの1週間、新たにコロナの緊急事態が緊急事態宣言が発令されて、生活に多くの制限がかかっています。その中でまた生活のリズムが変わっているもの、いろいろなところに足を運べなくなり、また生活が困難を極めているもの、また人と人との交わりが減り、心に寂しさを覚えているもの、たくさんのものがおります。私たちはその中で生活をしながら弱いものですので、罪の中に不安の中に溺れてしまうこともたくさんあります。でもその中に私たちは生きる糧であるあなたの御言葉が常にあるこの状況、本当に恵まれていることを忘れずに、その希望の中で歩んでいくことができるように、どうか聖霊様、私たちの心の中を強くしてくださり、また導いてください。今来ようとしていてもこの礼拝に参加することができないものがおります。また体に痛みを覚えて参加することができないものもおります。どうか等しくあなたが顧みてくださり、その者たちの上にも等しく言葉を与え、御言葉をお与えくださり、そして癒しをお与えください。本日この場で御言葉説教を取り継いでくださる広橋先生の口を強めてくださり、また受け止めるすべての者の心を固くなにせず柔らかくしてくださり、私たちが本当に必要なものを受け止められるように、あなたがすべてを整え支えてください。これからの礼拝のお時間をあなたにお捧げいたします。感謝して愛する主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。
アーメン。
それではご一緒に主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈りはスクリーン、また手元の手法、またはネットの画面に表示されます。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは教会福音賛美歌155番、すべての力とすべての国はを賛美いたします。はじめに歌詞を朗読させていただきます。すべての力とすべての国は十字架に死なれた。キリストのもの、主イエスの権威はすべてに勝る。すべての国々、イエスを主とせよ。闇地にさまよい悩める者に救いの訪れ語り伝えよ。主イエスの言葉に心を開き、主イエスの戒め心に刻み、救いの真理を高く掲げよ。主イエスは我らと共に歩まれ、終わりの時まで共におられる。父子聖霊の神を称えよ。それではご一緒に賛美いたしましょう。 聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はマタイの福音書26章30節から35節マタイの福音書26章30節から35節です。そして彼らは賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私につまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散らされると書いてあるからです。しかし私はよみがえった後あなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆同じように言った。それではこの箇所より、立ち直ったらと題して、広島義信牧師にメッセージを取り付いていただきます。
もう一箇所の聖書を読みます。ルカの福音書の22章の32節しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。お祈りをします。天の神様数年かけてマタイの福音書を順番に学んでおりますが、もういよいよ最後の受難の週の学びへと入ってきました。イエス様の教えとこれから何が起こるかという予告と、そして自らの十字架、その後によみがえるというところまでイエス様ははっきりと弟子たちにお示しになりました。そして出来事はその通りに進んでいったことであります。私たちはその一言一言の中に込められた主イエス様ご自身のお心をちゃんと汲み取って、自分の日常生活、地上から御国に召されるその瞬間まで全うしていけますように助けを与えください。
私たちの日々を導くのはあなたの御言葉であり、またそのために力をくださるのは助け主である聖霊様です。今日も聞く者のうちに、語る者のうちに、共に豊かに臨んでくださるようにお願いいたします。御手に委ね、尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様は今日の箇所で弟子たちがつまずくっていうことを予告なさいました。弟子たちはこの衝撃的な予告を受け止めることができなかったんですね。聖晩餐の時はイスカリオテのユダが裏切るということが問題だったのですが、ここはあなた方は皆です。主は私は羊飼いを移すると、羊の群れは散らされるというゼカリア書の13章7節にある予言を引用されました。弟子たちはちりぢりバラバラになるという予告ですね。しかし同時にそれでは終わりにはなりませんというので、続けてしかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きますという約束の希望をしてくださったわけです。この約束の希望に至るためにも、この学びを3つの点から分けてやりたいと思います。まず最初に、信じる者のうちにつまずきは来るのだというイエス様の予告です。あなた方は皆って書いてあります。そしてつまずきは実は裏切りに転じる契機になります。ペテロのこの後の経過を見ると分かります。私たちが信仰においてつまずく可能性というのは十分あるということが、この予告を学ぶと分かります。信仰者といえどもしばしばひどい罪に陥り、しばらくの間そのうちにとどまることがあり、この世にいる限り失望し落胆する。信仰生活は常に上昇しているばかりではなく、罪に陥り神の不況を引き起こし、神の聖霊を悲しませ、自分が今まで受けている恵みを失い、慰めもなくなってしまうというようなことを経験する。いくら悔い改めの勧めやチャンスを与えられても、心を堅くなにしてしまい、良心を傷つけ他の人をつまずかせて、あれがクリスチャンかと神の栄光を怪我させる。ついには自分に一時的な神の裁きを招いてしまうということが起こる。これはウェストミンスター信仰告白の第17章、生徒の兼任についてという告白の第3項目に今言ったことが全部書いてあるわけですね。でこれ当然イエス様のこのあなた方は皆つまずくとおっしゃった言葉が土台になって、その他の聖句も全部引用されながら告白されているわけです。これは非常に厳しい現実の生活というものの中で、全力を尽くして戦い続けていくために、今朝の御言葉が慰めになり励ましに満ちているということを指し示しています。ただなんだもうがっかりしてとかっていうので終わらないという問題です。告白にこれだけのことが書いてあるということは、本当は皆さん3項で終わらってはいけないです。あとに4項って出てきて次にも出てくるわけですが、そこを読むと、生徒は最後まで神様によって兼任されるということが書いてあるので、そういう文脈っていうのは実は今朝のイエス様のお言葉の文脈と同じ文脈になっているわけですね。つまずくというその根拠は聖書に予言されているとイエス様が言って、どんな予言かというと、私は羊飼いを移すると羊の群れは散らされるという予言で、この予言は実は内容的には裁きの日が来て神が民のリーダーを打つと、その民はチリチリバラバラになるということを示しているわけです。ゼカリア書の文脈はそういうことを言ってるんです。で その最初のところの私は羊飼いを打つという私っていうのは実は父なる神様であり、羊飼いはイエス・キリストであり、打つっていうのは未来形で書かれていて、これはイエス様の十字架を予言しているわけです。で、羊の群れというのはイエス様の共同体というもので、それが散らされるのでちりぢりバラバラになるという予言になっているわけです。で、これは現実にどうなったかはこれから学びで順番に出てくるんですけども、弟子たちは十字架刑の後にそれぞれ自分のところに帰っていったっていうことが書かれているのですね。ヨハネの福音書でははっきり書いてある、見なさい、その時が来ます、いやすでに来ています、あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残します、しかし父が私と共におられるので私は一人ではありません。まあこういう予言のお言葉をイエス様がちゃんと弟子たちに向かって語っておられた時に、全ての事柄の背後に摂理的な支配があるのだなっていうことが分かります。ウェストミンスターの告白の5章の摂理についての第5項目に、最も賢い正しい恵みある神はしばしばご自分の子らをしばらくの間いろいろな試みと自らの心の腐敗とに任せておかれる、それは前に犯した罪に対して彼らを懲らしめるため、あるいは腐敗の隠れた力と心の不誠実さとを悟らせて謙遜ならしめるためであり、彼らの援助のためにより近く絶えず神によりすがるように導くため、また将来のあらゆる罪の機会に対して警戒させるため、その他いろいろな正しい清い目的のためであると書かれています。これが第一ポイントになります。信者はみんなつまずくということ、それも神様の深い摂理の中にあって起こることであるということ、そういうところよくわきまえて、まあ、弟子たちはその時分かんなかったんですけど、私たちは全てが通り過ぎた後でこれを読んでいるから今ちゃんとわきまえる必要があるわけですね。さて、この警告に対してイエスの弟子たちの中で自分が筆頭だと自認していたペテロが答えます。ペテロの答えに対するイエス様ご自身の警告の予告があります。ペテロが答えた答えは、たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきませんって言うんですね。イエスは彼に言われました、まことにあなたに言います、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。で、ペテロは言います、たとえあなたと一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆同じように言った。イエス様がペトロだけじゃなくてあなた方は皆と言って、皆という言葉に引っかかったわけですね。それに対して抗議をするわけです。たとえ皆があなたにつまずいても私は違うよって、こういうことを言おうとしたわけですね。私は決してつまずきませんこれはまあペトロの性格が現れているわけですが、とても思い上がっているので彼の罪があらわになった、いわば自己過信というものですね。自分だけは違うというわけです。そのところで決してという言葉を使ったんですね。決してつまずきません。で、これは元のギリシャ語の言葉では否定形になっているだけではなくて、すごい強調形の否定形の言葉を使っているわけです。だから強い否定なんですね。人間の弱さとか限界に彼が気づいていないっていうことが明らかな言葉であり、その使い方なんです。このすっごい否定を含んだイエス様に対する抗議について、イエス様は非常に具体的にペテロがどういうふうにつまずくかっていうことを予告されたんですね。 ここはすごいですね。誠にあなたに言います、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないと言いますって言われたわけです。単純につまずきますじゃないんですよ。三度も私を知らないと言います。まあ、まあ今夜って指定して鶏が鳴く前にっていうその時をさらに指定して三度私を知らないと言います。ペテロの言葉に対するイエス様の側からの完全な否定がここにあって、いや絶対につまずくということを主はなさったわけですね。でルカの福音書のこの並行記事を読むと22章31節によると、シモン、シモン、見なさい、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたって書いてあります。でこのことをイエス様は実は知っておられたわけです。ペテロだけではなくて他の者もみんなふるいにかけられる、サタンがそういうふうに神様に申し出て許可を得た、その許可を得たからっていうところまでイエス様は知っているわけです。だからここでこういうふうに言う、かけられたふるいは何だったかっていうのはこの後の章出てくるので、今日はそこまで話し合うともう全部終わりになって、手前で終わりますけど実はふるいの中で一番大変だったのはイエス様が逮捕されるっていうことであり、不正な裁判に遭うっていうことであり、十字架刑を宣言されちゃうということであり、実際に十字架にかかって死ぬっていうことであり、ついでに弟子たちに対して迫害が起こるっていうふるいなんです。ふるいっていうのは単に一回だけふるうんじゃなくて次々と積み重なってきてしまうんだ。ふるいは世の誘惑の形でも来たわけです。どんなふうなふるいがかかってもそれが悪魔から出たものである時にはその力を軽く見ることはできない。信仰者の挫折の陰にはサタンの働きがあることが明白だということがこのヨハネの福音書の方の言葉の使い方から分かります。ただこの信仰を振るうっていうことは本来神様の働きなんですね。それによって神様は信仰者を強めようとしているわけです。信仰の打ち直しをされるわけですね。まあ神様が私たちを試みられる時があります。神様が見捨てたのかそうじゃないのかというぐらいの事柄に直面することがあるわけです。そのような日夜を突きつけられた時に私たちの信仰は大きな痛手を被ります。これは私たちの信仰が不死のものであるかどうかを試す一つの道なんです。なくならないものだっていうことを神様の側は保証しているんだけど、私たち自身は自分の信仰はなくならないものだという確信をどれぐらい持っているかっていうことを試すためにふるいがかかるっていうことがわかるわけです。ということは毎日の喜びだけが信仰の全てではないっていうことを示しています。主と共に喜ぶことも主と共に苦しむことも賜っている、こう言ったのはパウロですね。特に主はご自身の恐ろしさとかご自身の厳しさを示すことがある。多くの人はイエス様の愛しか強調しないし愛しか受け取ろうとしないで、そういう教会があることも事実なんですが、実は信仰の全体を通して御国の栄光にふさわしいものにどんどん育て上げようと神様がなさるときに、愛だけではなくて今言っているような恐ろしさや厳しさも示して私たちの信仰を試すわけです。試した結果私たちの信仰がなくならないものだということを本人たちは確信していくわけですね。それを得てもらいたいというのは神様の側の願いなんです。だから そういう古いの数々を通じて信じ通すっていうことが唯一の逃れ道になっているわけです。サタンは本来は神様の働きであることをちょうどヨブに対したようにペテロに対してもしようとしました。だから神様の働きをちょっと奪って自分がやろうとしているわけだから許可を求めた、神様に許可を求めたわけですね。しかしよく読むと神様はそれを聞き入れておられるっていうことです。ヨブの時もそうですけどペテロの時にも神様はサタンのこの許可を求めることを聞き入れておられるわけです。ペテロは実はこのことによって最終的には彼のうちにあった性格的な弱さを徹底的に焼き尽くされて自我を砕かれてキリストのうちに円熟した人物になったんですね。これは復活の主に会うことを通して変えられていったわけです。私たちがペテロの手紙の第一第二を読んだら驚きますね。こういうペテロの姿と全く違う本当にすごい成長した円熟したペテロを読むことができます。だからペテロは自分の通ってきた道の全てについてあの手紙の中で振り返りながら同じことを今通ってるかもしれない信徒の一人一人に対して神様の助けがいかにすごいか、復活の主の本当に恵みと憐れみがどんなものであるかを彼は一生懸命で語っているんですよ。でも今はそのもっと前の震われるところについてなんです。そうなるっていうのはペテロは知らなかったんですけど神様はペテロをそう変えるって知っていたわけですね。まあですから本当に主を信じて歩んでいる者たちはこの世でさまざまな試みに遭うしサタンからもってひどく震われるようなことがあったとしても実はそれら全てのことの背後には絶対主権者である神がおられて一人一人を支えておられて信仰の試しを行って完成に至らせようとしておられるということを忘れてはならないわけです。このマタイの福音書の32節の言葉はしかし私はよみがえった後にあなた方よりも先にガリラヤに行きますっておっしゃったんですね。弟子たちはこの言葉が本当に心に残ったかどうか、多分その手前でもう全部もう頭真っ白になったかもしれないですね。うわっと思って終わりですね。でもこの言葉をちゃんと聞き分けていれば十字架と死と葬りの後に何が起こるかをイエス様は予告していて復活が起こると言われていて、しかもそのよみがえられたイエス様は弟子たちよりも先に立ってガリラヤに行く、その後をちゃんとついてきなさいということまで言っているわけですね。つまずいた弟子たちの中からよみがえられた主に出会うことになり再び証明を受けるために最初の証明が与えられたガリラヤにまずイエス様は行かれる、そこで再会することができる、そこで弟子団を本当に強いものとして構築をなさるというわけなんです。この時神の名を呼ぶ者は本当のクリスチャンなんですね。ですから私たちは試みを受けている真っただ中で真っただ中でイエス様が付け加えた私は蘇った後あなた方より先にガリラヤに行きますと言われたこの言葉を思い起こす必要があるわけです。それは主は生きておられるというこの事実に出会うことによって過去の自分をはるかに変えていただいたそういう自分に出会わせてもらうことになります。それはなぜ可能なのかっていうのが先ほど読んだルカの22章の32節に書いてあるわけですね。 マタイこれを飛ばしているんですよ。でもルカはちゃんとこれを書いてるんです。こういうことは言った。しかし私はあなた方のためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいって言うんです。ここにペテロが立ち直り、ヨブが立ち直り、この重大な試みにあった者たち、それに一時負けたかもしれないと、そういうところにいる者たちに対して、実は私はあなたのために信仰がなくならないように祈っておりますって言ってるわけです。私たちの信仰が今あるっていう理由は何だって言われたら、ああイエス様は取りなしていてくださったからなんだっていうことなんです。聖書に、はっきり2箇所にこの取りなしのことが書いてあって、ヨハネの福音書の17章の11節を読むとこう言ってんです。私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください。私と同じように彼らが一つになるためです。弟子たちに対して彼らをお守りくださいと、父なる神の御名のゆえにそうしてくださいっていう取りなしがここにあるわけですね。まあ4年前17章は大祭司の取りなしの祈りが終始一貫あるわけですけれども、ヘブル人への手紙の7章24節25節にイエスは永遠に存在されるので変わることがない祭司職を持っておられます、したがってイエスはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。この御言は一度礼拝で説教したことがあります。これだけをね、完全に救うイエス様はなぜそうできるかというと、私たちのために取りなしておられるのでって言って、だからイエス様も弟子たちも私たちも主の取りなしの中に今ちゃんと入っていて取りなし続けられているという事実がある。2番目はイエス様はペトロに言いました。立ち直ったらって言うんですね。立ち直ったら、こういう厳しい試みの中でも信仰がなくならないようにと主が祈られ、立ち直らせようとなさるということがここから分かり、何のため立ち直ったらって言ったのかっていうと、それは自分のために立ち直るということが起こると同時に主と教会の働きのためでもあるということなんです。このルカの32節で立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいって言われたんですね。ペテロはイエス様からこう言われたわけです。三度今日鶏が鳴く前に知らないと言うんだけど、その結果あなたは嘆き悲しむでしょうし、しかしそれを体験したあなたは同じ苦悩を味わい、同じ弱さと恥の深みに落ちたものを実は助けることができる。立ち直らせる祈りを私がしているからだ。立ち直ったらそういう人々に自分の経験を通してイエス様の祈りに気がつかせて励ましなさい。ね。エブリ書の2章18節に自ら試みを受けて苦しまれたからこそ試みられているものを助けることができるのですとイエス様のことが言われているんですね。ペテロのことだけかと思ったら、イエス様自身も試みを受けて苦しまれたので、その同じような試みを受け苦しんでいる者たちを助けることができる って書いてある。だからそれぞれが信仰の途上で経験した一切のことが益に変えられる。他の兄弟姉妹たちのそれは力になる、励ましになるのだっていうことが求められている。この類の経験というのは謙虚さと主の力強さを分かち合う素晴らしい経験に変えられていくわけです。忠実に主の道を歩み、罪とサタンとこの世の誘惑と自己の弱さと戦いつつある生徒にとって、この世の豊かな理解ある祈りと立ち直りの励ましっていうのは実に慰め深いものであるということがわかります。いやね、時間も早く過ぎたと、まだだいぶ時間があるので私の経験かつて言いましたけど、もう一回ここでお話したいと思いますけど、桑山の教会で奉仕していた時にバーンアウトになったんですね、私がね。それでもう何も考えられなくなった。メッセージを考えられるとかそんな問題だよ。聖書も読めなくなったし、お祈りもできなくなったし、もう何にもできなくなったんです。突然ですね、そうなったんです。それで次の週もう何もできないと分かったから、長老さんたちに連絡を取って、実はこういうことが起こってしまったので、私にこの奉仕から全部退くっていう許可をくださいって言ったわけでね、要するに牧師辞めますって言ったわけでね。それかもう一つのチョイスは、1ヶ月間完全にあらゆることから離れて休むっていうことを許可してくださいって言ったわけです。長老さんが近況の紹介会議を開いて、それ忘れもしないんですが、斉藤勝さんという長老さんの家にみんなが集まって、そこで私も行って、話をしたわけです。彼らがいろんなことを考えて考えて、自分たちの経験からもあるわけですけども、私より年上の長老さんがもちろんいたし、年下の長老さんもいたんだけど、よく考えて言って結論は1ヶ月間完全に休養することを紹介として許可しますっていうことですから、1ヶ月間私は教会からも離れたし、家からも離れてたった一人になって過ごすっていうことを選んで、その自分の生まれ故郷である大阪に帰って、そこから北海道に後輩、進学校の後輩が釧路にいたんですね。でその人に電話をして、何の理由も聞かずに1ヶ月間あなたの教会、あなたの家に置いてくんないかって言ったんですね。そしたら彼はすぐに来てください、許可してくれた。すごいなと思ったんですよ。本当に今でも感謝していますね。それで北海道の釧路にどうやって行こうかなって考えて、舞鶴に行ったんです。舞鶴から船が出てるんですね。舞鶴から、ちょうど北海道の、函館に行くっす。函館だったと思う、間違いないと思うね。そういう船が出てる、フェリーボートが出てる。フェリーボートって言ったってすっごい立派な船なんですけど、でそれに乗って北海道に行って、その後電車 JR 乗り継いで釧路まで行ったんですね。で、その距離感がすごかったので、釧路に行く一つ手前で降りて一泊したんですよね。それで、たった一人で中年のなんかおじさんが緊急に泊めてくださいって言ってきたっていうのを受け止めたホテルが私を怪しい人物と見たんです。ひょっとしたら何か危ないことが起こるかもしれない。 それであの泊めてもらった部屋はそこで働いてる人たちが泊まる女中部屋みたいな部屋があって、その隣の部屋に泊めたんです私を。何が起こってもすぐに対処できるように、あ、これ疑われたなってすぐに僕は思ったんだけど、とにかく泊めてもらったのでよかったんですけど、それで明くる日あの釧路に行きました。彼は私が言った通り何の理由も聞かずにあのどうぞどうぞって言って歓迎してくれたわけですね。何をしたかというと、釧路湿原に行って毎日その中を歩いた。テレビでよくやりますけどね、あのあんなかっこいいところではなくて湿原にある、あの田んぼにあるあぜ道みたいなものがいっぱいあるんだけど、そこをうろうろうろうろうろ歩いて毎日のように歩いてたんですね。歩いてたんだけども何にも自分の中に起こらないし回復も起こらない。でなんでそういうことをしたかっていうと、これは絶対基本的な体力を失ったからだって思ったんですね。あのもういろんなこと、その時に5つか6つ重要な責任を全部負ってたんです。教会だけの話じゃなかったですねそれで、それを毎日休みなく延々とあらゆることをやって、あのあらゆる電話に対処して、いろんな問題にこの長老教会の大会の時にも持ってたんですけども、それだからそういうことをやってるということは体力がどんどんなくなるわけですよ。だからまずそれを回復って思って歩き回って、だんだんだんだん休んで休養したおかげですっごいだんだんとこう体力が戻ってきたわけですね。でそれでも霊的に回復っていうことは起こらなかったので、途中であのここまででありがとうって言って今度は箱根の山に行ったわけですね。箱根の山にはあの実はあの富山の教会の信者さん の別荘があったんです。で何かあるとそこへ泊めてもらって、許可もらって泊めてもらって、そこで自炊しながらっていうのを昔もやってたんですけど、その時は、相当長い期間なんだけど泊めてもらえませんかって、使ってもいいですかって言って、あの信者さん、あのご主人に許可をもらっていいって言ってくれたので、その別荘に、そこでもあの箱根の山はご存じのように厳しいあの坂っていうか上り下りひどいところなんですけど、そこを毎日歩いたっていろんなところをしてた。でそのうちに、芦ノ湖まで降りていって、芦ノ湖の人が通らない裏道の方を全部橋まで歩いてみようと思って歩いていたんですけども、その途中であのちょっと疲れてしまったので湖のそばのこの崖のところに座ってじっと湖の方を見ていたんですね。そしたら突然にですけども、主は生きておられるっていう御言葉が降ってきたというか聞こえてきたというか、突然にですね、主は生きておられる。そしたらその言葉が自分の中に入った途端に全部実は癒された。もう体力の問題でもない、霊的な問題も全部癒されて、そうだよ、イエス様が生きているのにお前何をそんなところでクスクスしているんだっていう、そういう反省が一挙に来て一挙に治ったんですよ。だからそれからもう、あの約束の1ヶ月の終わりまでいて、教会に帰ったわけです。で教会に帰って長老さんたちに、実はこれのことがあって、こういうことが起こって、もう一度奉仕ができると自分では思います、神様がよみがえの主に出会わせてくださったのでって言って、あのもし許可してくださるならば、あの奉仕を再開したいと思いますって言ってお願いしたんですね。それ許可されたので、最初の日曜日にその経緯を全部みんなの前で証しをして奉仕を開始したんです。それはすごい経験だったんですけども、今でもよく思いますけども、こういうお言葉に出会うと、そうなんだよな、イエス様が祈ってくださっていたんだよなって、もちろん 教会のみんなも家族もみんなも祈ってはいたんだと思うんだけど、でもイエス様が祈ってくださってたから、あそこで復活の主ご自身の主は生きているっていうこの言葉をくださったんだなっていうふうに思った。その途端に全部癒されたっていうのは、やっぱりガリラヤでよみがえりの主に出会った弟子たちが全部不思議なぐらいに生まれ変わって主のために命がけで働くものになった。ペテロだけじゃなかったですね。マタイもそうだしって考えていったら、いろんな弟子たちが全部生まれ変わったんです。そして新しい新約の教会がスタートしたんですよね。で、私は思ったのは、神様は何をなさりたいかって思う時に、信じている一人一人について、それがどんな職務についていようとついていなかろうと、そういう危機の状況の中を越えさせた時に立ち直ったら何をすべきかっていうことを教えている。兄弟たちを力づけてあげなさいっていうイエス様のこの言葉は、まさに力強い信仰の証っていうようなものではなくて、今も信仰を保ち続けていただいていることによる感謝として行われるものだから、主のそういう深い憐れみを知った者は感謝を持って奉仕していて、主の力を味わっている者は信仰の力を持って奉仕し、共に仕える者として立ち続けることが許されている。まあそういう意味で私は教会との約束が84歳の11月までっていう約束ですけど、多分終わりまで祈られているので仕えていくことができるかなと思いますし、同じような経験を通っている、弱さの中を通っている人が今いたならば、このイエス様の取りなしを信じてもらいたいし、このイエス様は今も生きておられるので、今も同じ力を与え、憐れみを注ぎ、立ち直らせることができるということを信じていただきたいと思います。それによって主にある兄弟姉妹家族と共に使えるものとして、あと残されている日々に神様が経験させたい、味わわせたいって思っている御国の喜び経験というものを共に味わうことができればと思うわけです。お祈りをいたします。天の神様、本当にあなたの深い救いの恵みは、私たちが天の御国で完成するまで止まらないということを知ります。途中で自分自身も本当にペテロのように、自分がわからないで、弱さもわからないで、いろいろとやってしまうということによって起こってくるさまざまな欠け目、倒れることがあってもなお、あなたが取りなしていてくださるので、救いを完成されるという事実を私たちは聖書から知らされ、歴史から知らされ、主にある兄弟姉妹の歩みから知らされます。ご自身がそのようにして私たちを全うして御国の栄光にお召しになるときに、深い喜びと感謝と平安を持って御国に到達したいと願います。しかし今はこの地上に今日という日、御前に仕えるべく建てられていますので、主にある兄弟姉妹お互いに仕えるもの、お互いに愛し合うもの、お互いに忍耐し合うもの、お互いに取りなし合うものとして歩みを全うできるように、この教会を支え導き、一人一人を全うしてください。助け主である聖霊の助けがあることを本当に信じています。尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として、教会福音賛美歌420番、主よ試み受くる折をお賛美いたします。 はじめに歌詞を朗読させていただきます。主よ、試みうくる折、祈りたまえ我がために。心恐れ惑う時も、愛の御顔を向けたまえ。世の宝は目を奪い、誉れ耳を迷わす日。罪なき主の見苦しみを示したまえ我が胸に。煩わしき世の技に、やるせもなき悲しみに。なお潜める身慈しみ、見させたまえ誤たず。塵よりなる慈しみの塵に帰る今はにも、主よ、御顔を仰ぎ見つつ行かせたまえ天津屋に。それでは一緒に賛美いたしましょう。 れでは献金のお祈りをいたします。愛する天の神様、今日もこの時間まで私たちを導きお守りくださりありがとうございます。私たちが今この世の中で行っていること、成功することも失敗することも多くありますが、すべてはあなたの御手の中で過ごしています。どうか私たちが成功した日にはおごらずに、そして失敗した時には落ち込まずに見上げて歩むことができますように、そして隣の人に愛を示し、そして謙遜を持って全てのものに仕えることができますように、弱い私たちをどうか助けてください。私たちが今任されているものの中からわずかですがお返しいたします。どうかあなたの御用のために清めをお持ちください。感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。
アーメン。
それでは報告の時間を持ちたいと思います。1番、本日の本日の宣伝準備クラスは来週休みで、来週に延期といたします。13時からラミークラブ教師のクリスマス企画の話し合いを開催します。導きと支えをお祈りください。また私の研修会を広橋牧師担当で開催いたします。2番、本日までマーク・ボカネグラ牧師は夏季休暇中です。3番、14日土曜日午前9時から定例紹介会議を開催いたします。議長は広橋牧師が担当します。導きと支えをお祈りください。4番、気泡です。大場清文長老のご尊父大場新蔵兄弟が天に召されました。ご遺族の皆様の上に命の主イエス様から深い慰めをお祈りいたします。葬儀は昨日ご両親とお兄様ご家族の教会であるクリスチャンライフセンター新座教会で、親族と教会員の一部のみで行われました。昇天記念礼拝の骨式は後日本田にあるシオンチャペル聖地堂にて広橋義信牧師司式で行う計画です。葬儀一切の上に主の支えと導きをお祈りいたしましょう。今週の予定です。火曜日午前祈祷会、水曜日午後祈祷会、金曜日百瀬伝道師の牧会研修会、土曜日午前、定例紹介会議です。またセルグループ街道整備以下の通りとなります。そうしましたら取りなしの祈りを先生からお願いいたします。
お祈りをいたします。天の神様、大祭司である主イエス様の取りなしをいつも受けているものでありますが、同時にこの教会のあのことこのこと、小さいことから大きいことまで本当に取りなしが必要であることを覚えています。神様、今は特に洗礼の準備クラスと転入の準備クラスと、またこの教会で必ず受けるタイムラインや賜物の学び会なども個人個人について行っていますので、神様がその担当しているマーク牧師とこのしもべを助けください。またそのことによって、導きの結果として、10月に、洗礼式や転入式なども計画をしていますので、神様がそのために、ご本人たちのうちに良い霊的備えをお与えくださるように心からお願いいたします。また紹介会議ではいつも牧会上の課題を分かち合って、いますので、信徒一人一人の大きな課題、私たちは自分たちが知り得たところはわずかですけれども、分かち合いながら取りなしておりますので、導きと助けを増し加えください。また先週もお祈りしましたが、この大場新蔵兄弟が天に召されたので、ご遺族の方々は今物の中に服しています。神様の憐れみと慰めが増し加わりますように、同時に残された信仰の証を本当に、新たに思い起こしながら、一人一人が自分の歩みの中に、生かすことができるように、 憐れみを増し加えくださることをお願いします。納骨式を9月の18日に行う予定を組みましたので、そのことのために御助けを新たに増し加えくださるようにお願いいたします。今ちょうど台風がこの千葉のところを通っているというニュースでありますけれども、兄弟姉妹たち一人一人被害がないように守りをお与えください。また信仰の大きな台風にぶつかっている人がいるならば、今日のお言葉の通りにあなたの取りなしを得て立ち直っていくことができるように、特別の顧みを心から合わせてお祈りします。尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは正英271番父子聖霊の正英し祝祷構想を持って礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
祝福し、あなたを守られますように、日は御子をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、日は御子をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。